こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のローブの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回ね、頭出しを障害者雇用についてさせて全体像をお伝えしたんですけれども、今日は
障害者の、事業協同組合等算定特例っていう制度がありまして、
社労士の世界っていうのはもう言葉がわからんですね、はい、障害者雇用促進協同組合についてやろうということですね、
はい、そういうのをちょっとやりたいなと思ってるんですけど、これじゃあ何なのかっていう話なんですけど、簡単に言うと、はい、さっき促進とかいろいろついてるんですけど、基本的な法律で、なんかネットで調べようと思ったらですね、事業協同組合等算定特例って調べてもらえばいいと思うんですけど、
事業協同組合等算定特例、
はい、はい、もう何回でも終わらないです、で、前回の時に特例子会社制度ってやったと思うんですけど、
はい、
親会社が障害者専用の会社を作ってみたいな、それの中小企業版みたいなところです。
候補はそう言ってくれれば分かりますね、
はい、分かります、
すごく分かりました、
はい、だから、一社単独で雇用できなくても、みんなで一緒に雇用しようみたいな、
ほう、
そういうようなところがありまして、
ほう、
聞いた瞬間怪しいと思うかもしれないんですけど、
うんうん、
ちゃんと厚生労働省のホームページにも載っていると。
あ、怪しいスキームではないんですね。
はい。
はい、
それで、どういうものかっていうと、
はい、
ちょっと本当に単純に事業協同組合等算定特例制度というのがありまして、
うんうん、
事業協同組合は全国に何個もあります。名前も自分で冠のところはつけて OK なんですけど、はい、事業協同組合っていうのをまず作りまして、でそこで例えば労働者が、事業協同組合もなんか事業体なので、なんか普通に健常者の方もいると思うんですけど、障害者が3人雇ってますみたいな感じになれば、でこのポイントは、その組合に例えば A 社 B 社 C 社だったら、 A 社が組合になってもらうという条件、
久野先生がもしそのスキームに入りたい場合は、久野先生がその組合員になる
そう
です。
そうですね、組合員になると。
ああ、
で組合費を払い、そうすると例えばうちの会社一人障害者雇用足りてないんだよねってことになれば、その組合員の方の一人、三人いるので組合員のところに、そこの一人の方の一人分を使えるっていう形になると。
あ、枠をいただける的な感じになるんですか。そもそもいいですか、事業協同組合っていうのは何をする組織なんですか、障害者を雇う組織なんですか。
そうです、ここは事業協同組合の運営が難しいんですけど、事業協同組合自体もそれなりに自分で収益稼がなきゃいけないわけじゃないですか、
はいはい、
そうしないと障害者にお給料を支払いできない
ですね、雇用がね、
はい、なんでそこは別に何でもいいです。仕事は障害者協同組合は別に仕事としてはウェブ関係の仕事もしてもいいし、どんな事業でも構わない。ただ障害者を、協同組合として雇用を抱えてるっていう感じの団体って
ことです。なるほど。そもそもそういう団体があることを知りませんでした。
はい。
はい。
それで、ただ組合になるという条件があって、単純にお金だけ払って組合になればいいわけじゃなくて、取引関係がいるんですね。とか人的関係がいるので、
取引関係、人的関係、
例えば、私社労士法人等会から誰か一人役員を出すとか、でもそれはなかなか現実的ではないので、なので何かしら物品を購入するとか、
あ、そこの協同組合が作っているものだったりサービスを買うってことですね。
買うか、例えば仕事を依頼するとか、
はいはい、
それだと組合の種類にもよると思うんですけど、
うんうん、
これ組合も今事業を立ち上げている段階のところもあるので、こういう仕事しかできませんとか、こういう商品しか売ってないのでこれ買ってくださいみたいな感じになるんで、若干そこの使いづらさはあるかもしれないんですけど、ただ普通に考えて、でいいところは組合が全部雇用とかマネジメントとかやってくれますので、
うんうん、
基本的にはその雇用に関してもお任せ全部するっていう形になってます。
具体的にどういう組合が存在してるんですか、世の中には。
いや、世の中は僕全部ちょっと調べたわけじゃないんですけど、僕の知り合いがやってる会社さんは、そこの名前が確かですね、中小企業障害者雇用促進協同組合って名前にしてまして、
あ、これは特定の名前なんですか。
あ、名前なんです。
あ、一般用語ではなくて。
一般用語ではないです。
なるほど。中小企業障害者雇用促進協同組合というのがあるんですか。
あるんです。
あ、そういうんですか。 なるほど。
その後ろの法律が先ほど話した事業協同組合と算定特例に基づいて作った組合が全国で、まあ、多分20とかそんぐらいだと思うんですけど。
そんなに少ない。
少ないんですよ。
で、その先ほどの中小企業障害者なんたらという組合は何をされているんですか？
そこは、どっちかというと企業さんからいろんな単純作業を受けて、それで基本的にやってる。
へえ、そういうのがある、
はい、
で。そこに組合員として加盟をすると、
まあ、障害者雇用とかを満たせるみたいなところ
。なるほど、なるほど。
そうすると、まあね、なんか、どうなんだっていろいろ思われるかもしれないですよね、はいはい。組合費払うのかとかね。
あ、組合費とかってどうなってる？払うんですね。その人的なものとかサービスの関係だけじゃダメなんですね。
そうですね。まず組合費は絶対払わなきゃいけないのかなと思うんですけど、あと、まあ、一番多分ネックになるのが、納付金払っときゃいいやっていう人もいるじゃないですか。
納付金、この間の話だと5万円月に払うんで、年間60万払うと、一旦、ペナルティ、まあ罰金ですけど、ペナルティだけども、まあ払っときゃいいやって発想の人も出ちゃいますよね。
出ちゃいますね。ただそうすると雇用、法律は満たしてないんですよ、ね。
うんうんうん。
だから意識の高いお客さんからすると、法律は満たしてないって思うんですね。そこの壁がまず超えないと、
なるほど。
共同組合はほぼ意味ないと思います。
はいはいはい。
で、次に例えば自分のところで雇用しようって話になると、例えば年間の一人雇うだけでも、まあ今の時代でね、その賃金がどんどんどんどん上がってきてますので、
安くても
250万、300万がかかると思うんで、それに社会保険料がかかりまして、
はいはい、
あと前回のポッドキャストでも話した、ハード面とソフト面の、その事業構築みたいなのを考えていくと、なかなかコスト
障害の種類にはね、5つある中で話をいただきましたけど、なかなか難しいよねというのが実態でしたもんね。
そうですね。あとはまあ CSR っていうか、社会的な評価みたいなところでいくと、まあ、ここ20もあるだよねって話になると、
はい、
それは自社雇用はいいよねって話になるんですけど、
うんうん、
ちょっとなかなか厳しいよねっていうと、まあ、組合使うとどうなのっていうとですね、大体でもコスト的には、1人雇うと、足りない分かける10万円以上はかかります。
足りない枠かける10万。
はい。
で、1人だ、2人だったら20万。
はい。
月。月か。
はい。
結構、ああ、でも1人10万だから。
てか、年間120万。
なるほど。
雇用よりは全然安い、ね。
全然安い。
はい。だから、とにかく納付金よりは高い。
ですね。納付金60。
まあ。
のところを2人だとすると。
と、120万。で、まあ、組合だったら、240万ぐらい。
ああ。
雇用だったら、まあ、700万ぐらい。
なるほど。
ただ雇用はもちろん自社で、コントロールが効くので、稼げる業務があれば雇用が一番いいんですよ。
それはそうですね。
だから、マネジメントもできる、稼げるってことだったら雇用ですよね。マネジメントも無理。で、なかなか、こう、分業できない、仕事も割り当てられないってなると、違反するか、
組合という選択肢が、でも第3の選択肢なんですね、これは。
そうなんです。
業界的に言うと。
はい、
今までみんな全然知らないってことですよね。
そう。でも、未達の事業所がこれからさらに増えていくわけじゃないですか。
はいはい。
そう、国もほっとくわけがないので、なので、その国もそういうところにもっとメス入れてきて、社名公表を広げたりだとか、あとは、例えば IPO を目指してますとかになれば、障害者雇用率満たさなきゃいけませんので、まあそういった時に活用するとか。
なるほど。上場基準満たすためにも、そっか、そういった方法もあるのか。
そうなんですよ。
なんか、あれですね。すごい悩ましいところですね。ペナルティというものをどう受け入れるか次第では、も
う、
払っときゃいいっていう人も出ちゃう中で、雇うのはハードルが高くて現実的にできない。
はい、
その時の第三の選択肢としての、ちょうど中間ぐらいのコストかかりつつ、ちゃんと法的要件満たせるよっていうのが今回のこの組合活用法である。
そうなんですよ。
でもこれ本質的には障害者の方をね、1200万人ぐらいいる中で 10% ぐらいしか実際に雇用を働けてないという実態をちゃんとこう変えていきたいというのが本質論ですよね。でそこに向けてこの組合の方っていうのは、そういう意味で言うと障害者の方々を活用する、その雇用して活用していくっていうことに関しては、まあプロフェッショナルな人たちがいて、その人たちのところに我々が組合として入って支援していくっていうようなスタンスでお付き合いできるっていうことなんですかね。
そう、そうです。だから社会貢献度はめちゃくちゃ高くて、そこのメンバー、そうです。そこのプロが 仕事をどんどん取ってくるわけなんで、障害者にとっても多分中小企業で単独で働くよりもすごく幸せのはずなの で、
そこをちゃんと深く理解した方々が、
そうなんですよ。だからそういう意味ではすごく社会にとってもプラスだし、高齢者とか障害者の方にとってもプラスだと。
見るべきはそこですよね。何のためにって話ですからね。
そうなんですよ。だからそれでね、就労者増えたら日本の国力も上がりますし、
久野先生のね、デンマークの時の話が、デンマークはハウよりもホワイだって言ってましたけど、やっぱホワイがね、大事
です。そうなんですよ。だから
そこに立ち返ると、はい、いうことで今日はご紹介してきました。最後にすごい素朴な質問なんですけど、
はい、
組合員になりたいってなった場合は、
組合員になりたいってことだったら、まあ、全国に組合があるのでそこにちょっと問い合わせをしてもらえばいいと思うんですけど、
そういう形になれるんだ、
はい、そのちょっと誰か紹介してくれってことだったら、ポッドキャスト経由で紹介を
できるんです、ね、
することもできますし、あとこれ一つタイミングがありまして、年に2回しか確か募集しないんですよ、
組合になるタイミングが、
はい、あ、そうなんだ。法律で決まってて、いつでも彼でも入れるわけじゃないので、
あ、そうなんですね。
ちょっと1回問い合わせしてもらった方がいいかもしれないんですけど、
ほうほうほう、まあ、なのでちょっと関心があり組合員になりたいなと、で障害者雇用のところをクリアしていきたいしっていう方がもしいらっしゃれば、一旦問い合わせくださいって感じですね。
そうですね。はい。ちょっと私もここ、役員でも何でもないので、
そうです
ね、無理やり紹介してる。ただ、どこがいいかはちょっと僕も、僕がいいと思ってるところはありますけど、全部ここにあるので、一応調べてからがいいのかなと思います。
今度そこの組合の運営されてる方ってなんかゲストとか来ていただき
たい。全然呼べます。
本当ですか。はい。なんか実はね、その方自身が障害者でいらっしゃって、で、いてかつそういった事業を結構なんか、活躍して雇用100名とかやってるんです
けど、その方がすごく信頼できるのは自分自身が重度障害で手とかも動かなくて、仲いいんですけど十何年の付き合いで、で親が亡くなったらもう自分が大変だってことが分かってるから、ただそのすごいなと思う、自分でその障害者のデイサービスとか障害者のグループホームで泊まりまでやってるんですよ。
へー。
で、しかもその子供の障害とかにも向き合ってて、
あ、そっちも行って
るんですか。学校行った後の放課後のデイサービスやったりだとか、それもやってるし、あとは A 型 B 型っていうので一般的に障害者雇用促進もやってるんで、
あ、その方がやっているのがこの、その方がその組合作ってくれる、
組合作ったんです。で、
ただそこに入れるんですか。
はい。ただ組合は1個じゃまずいので、またそこにもいろんな
複数の組合、
複数の障害者雇用やってる人たちが乗っかってるので、組合がいなくなったら人数いなくなったら困っちゃうので、
なるほど、
の田舎ですよ。
ちょっとその方、障害者のね、その業界というか実態を我々はやっぱ知らないじゃない
ですか。そうですね。僕は分かったかのように喋ってるだけですから。
知らないから、なんかペナルティでいいんじゃねえかみたいな発想になっちゃいますけど、サイバーセキュリティのね、前回お話しした、那須さんのお話もそうですけど、
はい、
知ったら対策しなきゃってなりますけど、
そうです、ね。
これも知ること大事なんで、ね、ぜひちょっとタイミングゲストでやらせていただけたらと。
はい、声かけてみます。
ということで、最後にもう一回名前いいですか。
はい、名前がですね、事業共同組合と算定特例ですね。
はい。ということですね。お問い合わせお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。